北海道新聞ポッドキャスト。
始まりました。北海道新聞ポッドキャスト。このポッドキャストでは、記者が北海道新聞の記事について取材時のこぼれ話や裏話を交えてお話ししていきます。この放送は経済部の桜井翼と
山口真理恵と田中可憐が担当します。
今回は田中記者が執筆した4月21日配信の北の食トレンド、担々麺専門店175度での担々麺をテーマにお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こちらのお店、僕も行ったことがあるんですけども、
はい、
このよく一番人気の汁なし担々麺を、
なるほど、
こう夢中でよく汗かきながら食べてるんですけども、田中さんは今回どうしてこのお店を取り上げようとしたんでしょうか。
はい、はい、ありがとうございます。そうですね、実は私自身が15歳から7年間中国の首都北京に住んでいたことがありまして、でその時にですね、とても辛いものをたくさん食べていました。はい、で特に中国ではマーラーという味付けが大変好まれていまして、ご存知の方も多いかもしれないんですけども、マーラーのマーは舌がしびれる、ピリピリしびれるっていう意味で、うん、ラーは辛いっていう意味なんですよね。
知らなかった。
でこのマー、つまりこうしびれに欠かせない調味料が、どうでしょうね、皆さん知ってますかね、フォアジャオ、花に胡椒の椒と書いてフォアジャオ、花椒とも言いますね、をこう時々、うん、無性に食べたくなるんですよね。でそんな時によく行くのがこの、175度での担々麺なんです。
そうなんですね、田中さんの思い出の味にすごく近いんですね。
は
い、
そうですね。
僕もですね、大学時代に中国の歴史をですね、うん、専門に勉強していまして、何度か旅行で中国に行ったことはあるんですけども、ファージャオは四川料理にもよく使われてますよね。
うんうん、そうですね、はい、
麻婆豆腐とかに結構入ってると思うんですけども、
うん、そうです、そうです。
でもなんかこう日本ではなかなかこう、なんて言うんでしょう、本格的なガチ中華みたいな料理が食べられなくて、
はい、
結構うずうずしてる時はよくあるんですけどもこんなに本格的にしびれるお店が札幌にあるとはっていう形ですごく驚きましたね。うんうんうん、山口さんはこちらのお店は行ったことありましたか？
はい、あります。私札幌、入社1年目が札幌だったんですけども、その時によく行ってました。
なるほど。
はい、しびれと辛さが選べるっていうのがまあ魅力の一つだと思ってまして、
そうですね、
あの頃はですね、しびれ最大で、はい、注文してですね
すごい、
テーブルの上に置いてあるフォアジャオをさらに自分でこう追加して食べてました。
まあすごいですね。
でもですね、5、6年ぶりぐらいかな、札幌に去年の秋戻ってきて食べたらですね、はいはい、もう普通の辛さ、普通のしびれでも十分すぎるぐらいになっちゃってて、うん、なんかもうしびれに弱くなっちゃってたなっていう感じがしました。
わかります。私も中国行ってた時はもうガンガン辛いの食べてたんですけど、
うんうん、
帰国してからは全然辛いの食べなくなってからはもうめっきり、うんう
ん、へ
しびれや辛さってこう慣れみたいなものがやっぱり。
そうですね。
あ、そうなんですね。
ところでずっと気になっていたんですけれども、はい、こちらのお店の店名の175度って一体これは何を指しているんでしょうか。
はい、いやこれ実は私も気になって聞いたんですけれども、うん、ラー油、こちら自家製ラー油作ってらっしゃるお店、お店で自家製ラー油作ってるんですけども、うんうん、ラー油を作る際こうスパイスを温める時の上限の温度は175度。
そうなんですね。
そこからお店の名前の由来になっております。
あ、そうだったんですね。
はい、
田中さん、その自家製ラー油についても取材したそうですね。
はい、
このポッドキャストではすごく定番になってきてるんですけども、今回は試食はあるんでしょうか。
はい、はい、ございます。
やった、
皆さん今目の前に
すごいやらせみたい
に置かれていますけれども、175度での担々麺はですね、清田店というところがございまして、
はい、
そこでラー油を作っております。
はい、
でもラー油はお土産としても売られていて市販されておりまして、
うんうん、
瓶詰めがですね、こう商品として販売もされているんですけれども、うんうん、今回はそちらを持ってまいりました。
そうですね。
見た目もね、ちょっとこう小ぶりの小瓶っていうんですかね、瓶に入っているもの で、うんうんうんうん、で店員さんにおすすめの食べ方を聞きましたところ、はい、カレーとかこう鍋に入れて食べるといいよということでしたが、さらに突っ込んで聞いたら、バニラアイスに かけてトッピングして食べると美味しいんだよっていうことで、
バニラアイス
教えてくれてました。
いやすいません、なんかちょっとイメージが湧かない、バニラアイスですよね。
そうです、
ラー油とアイス、
ちょっとそれはチャレンジングな食べ物になっちゃうんじゃないかなと思うんですけど
まあそんな反応だと思ったんですけれども、ちょっと皆さんにですね、ぜひこのバニラアイス、はい、ラー油っていうのもちょっと挑戦していただきたいなと思って、今目の前にご用意しました。
はい、
早速食べてみましょうか。
はい、いただきます。
いただきます。
そうです、バニラアイス
見た目はですね、
完全にバニラアイスにラー油がかかってます、
ね、しかもラー油もちょっとこう黒いスパイスがねかかっててね、本当に辛そう。いただきます。
うん、
うん、あ、でも、あ、意外と
美味しい、
うん、あ、美味しい、
うん、
あ、これあれ溶けかかってる方がいいですね、
うん、アイスが。そして結構ガッツリかけていいですね、
うんうんうん、
なんかごまアイスっぽい、こうラー油のこうねごま油っぽいこう香りがアイスと合うんですけど、でもやっぱちょっと辛い、
うんうんうん、なんかアイスの甘さの後からこうごま油のすごい立った香りがふわーって広がって、
ね、
うんうんうん、なかなか美味しいですね、
これこれで、ね、ちょっとこう意外な組み合わせではあったんですけれども、うんうんうん、この175度での担々麺の清田店ではですね、5月から10月に期間限定でソフトクリームを販売しておりまして、はい、そこでトッピングとしてラー油をこうトッピングしてですね、商品を提供しているので、まあ、気になった方はですね、ちょっとお店で食べに行っていただくか、うんうん、視聴者さんご自身でこう家でですね試してみるのもいいかもしれませんね。
そうなんですね、うん、この175度でのではファージャオにもこだわりがあるんでしょうか。
はい、ファージャオにもこだわりがあります。で、広報の担当者に聞いたところ、お店で使っているファージャオは中国の四川省、から直接輸入したものを使って、提供しています、
うんうん、
で、このファージャオは一般的に、2種類あると言われておりまして、うん
はい、
まず青いファージャオ、
はい、
ですね、青いファージャオと書いてチンファージャオと言うんですけれども、はい、でもう一つが赤いファージャオで、ホンファージャオと言います。で、これ2つですね、香りとかしびれ方が違ってきたので、ちょっと2種類持ってきてみましたので、皆さん、はい、香りを嗅いでみてください、はい、まずちょっと青い方から。
青い方
どうですかね。
あ、なんか果物っぽい、柑橘系のなんか何かの果物のような香りがして、
うん、桜井さんどうです。
あ、そうですね、ちょっとこうみかんとかそういうようなイメージをしますね、うんうんうん、
はい、で次が、まあ、赤い方、
赤い方ですね、
うん、
赤い方、なんかさっきのやつの方がちょっと香りがあったなっていう感じが。
そうですね。
あ、こちらはなんか、なんて言うんでしょう、もっとよりこう、チャイナ感のあるというか、香りがすごいでしょ。
じゃあ、まあ、香りだけではないく、ちょっとこう、少し味見をこう、してみませんでしょうかね。はい、中華料理、まあ、定番のバンバンジーを、
はい、
会社の下のコンビニから調達しまして、
はい、
持ってきました。で、そこにですね、バンバンジーに、青いファジャオと赤いファジャオをかけてみましたので、
はい、これ美味しそう、
はい、まずじゃあ青い方
から、青い方、いただきます。
いただきます。
美味し
い、うん、
めちゃくちゃ美味しい、
うん、これは美味しい
すっごい香りがいいですね、
うん、いいですね、
うん、
爽やかな、
そうですね、柑橘系の香りが本当に中抜けてきますね、うんうんうんうん、
そんなに辛くないですね、
うんうん、
結構なんかゴリゴリいったかなと思ったんですけど、美味しい。
ちょっと赤い方もぜひ、
はい、
赤い方もじゃあちょっといただいてみます。
うんうん
うんうん、
あなんか
しびれる、
こっちの方がしびれる、すごい
すごい本格的な中華料理を食べているような感じがしますね、
うんうんうん、いやー、そうです
ね、あ、ちょっとしびれてきた、
しびれてきてる、しびれてきてる、
ごめんなさい、ちょっとお水大丈夫ですか。
大丈夫です、しびれたままいきましょう、
はい、はい、しびれたままいきましょう、
はい、
はい、ファージャオはですね、こう皆さんさっき柑橘系のってこう言っていただいたんですけども、うんうん、みかん科の植物になりまして、果実を乾燥させたものになります、うん、で、この青い方、香りがより強いんですけれども、うんうん、青い方は早摘みの柑橘で作って、この強い香りがと とても際立っているんですけど、うん、赤い方は熟した果実からこう得られるもので、どちらかというとこう青よりもしびれが強い特徴があります。で、175度での、畑麺屋さんではですね、はい、2種類ともこう食べられて、おります。はい、食べることができます。ホアジャオの食べ方を聞いてみますと、先ほど私たちがやったようにこうバンバンジーにかけてもいいんですけれども、塩ベースの鍋とか、あと醤油ベースの鍋、こうあっさりした食材にもこう使うことができて、
美味しそうですね。
こうしたあっさりした食材のものは青いホアジャオが向いていると。で、ごまベースのこってりした食材には赤いホアジャオが、合うということだそうです。
へー、なんかすごいお家でも試してみたくなりました。はい、ね、お家でラー油を、ね、こう手作りしたりとかすることもあるので、そこにね、
こう
さらにしびれを加えてみたくなりましたね。
ぜひぜひ食卓のレパートリーが増えますね。
僕もチャレンジしてみたいなと思いました。
やってみてください。
はい、ありがとうございました。さて、今回の北の食トレンド175度での担々麺に関する記事は4月21日に北海道新聞デジタルに掲載します。北の食トレンドで検索していただくとアクセスできます。ぜひ会員登録して読んでくださいね。次回の北海道新聞ポッドキャストはニュースの時間で、北の食トレンドからは札幌の豆菓子製造池田食品の豆菓子について高橋裕二記者がお送りする予定です。
はい、デパ地下とかにね、よくお店さん入ってる、お豆菓子のお店さんですけれども、なんか、いただき物で食べたんですけど、すっごい美味しくて、はい、なんか、個人的には読むのがめちゃくちゃ楽しみな回です。
僕もすぐお土産にこの池田食品さんのやつを渡してしまいますね。
おぉ、そうですよね。
はい、北の食トレンドを担当する経済部は、X、旧 Twitter でも、美味しい北海道の食べ物について発信しています。よろしければ、アカウントのフォローや記事のリポスト、感想のコメントなどもよろしくお願いします。それでは皆さん、さようなら。
さようなら。